さあ始まりました、月曜オリジンチャンプル。お相手は鈴川サーキットのサーキーです。鈴です。そして今日はゲストにこの方をお呼びしています。
はい、作家の池江です。よろしくお願いします。久しぶりです。
どっちか
こんなスナック感覚でこんな軽いノリで番組ってやっちゃダメだと思うんですよ。
ダメだと思うんですけどね。
池江くんに関しては、はい、ちょっと座ってなんか事務作業をしてたみたいなのもしてたんで巻き込むという ね、
はい
はい。ツイキャスやYouTube の動画をご覧の方はテキストが出てるんで分かると思うんですよ、遅刻、はいはい、遅刻、業界的な読み方では死ですね。死に等しい、芸能に携わるものに。
そうですね、これはちょっとまずいですね、はい、
そうなんですよね。冗談でもないんですけど、ちゃんとさっきから電話がありまして。
あ、連絡あったんですね。
そうですなんか今ですね、この沖縄県の浦添のあたりというか、全般的になんかすごい混んでるみたいで、なんか事故か何かあったのかな。それで3、40分ぐらい前に、もう早々にちょっと今身動きが取れなくなってます、で鈴川サーキット遅れるかもしれませんっていうまことだったので、なのでその始まるまで待つかね、待つのかどうするのかみたいなのを考えてたんですけど、ちょうど手が空いたので、
あ、なるほど、
はいはい、そうですね、やってみようかな。 僕でもできるんじゃないかと思って。月曜おりちゃんぐらいなら、こんな遅刻してもね、いいぐらいの心構えの、パーソナリティにいるようなところなんで僕だってできるんじゃないかっていう、こう気持ちで。
確かに、そうです。大城さんでもきっと、
お前まで確かにっていうと今鈴川サーキットもんどり打ってると思うんですけど、ということで、ちょっとね、鈴崎が来るまで、おじさん2人が、話そうか。まあ池江君もおじさんにしよう。
そうですね、はい、僕もおじさんですから。
もう長い作家何年ぐらいになるんですか。なんだかんだで、なんだかんだで、オリジンチャンプルをお聞きの方は分からないと思うんですけども。
そうですね、知らない方が、
放送作家の池江君、
はい
ですね、
はい、
彼と初めて出会った時に、あ、こいつすぐ辞めるやつだと直感的に思ったんですけど、そんなことなく、
はい、そうですね、
はい、もうしっかり大役も任されていて、もう何年ぐらいになるんですか。
もう丸6年おそらくやったのかな、もう、もしかしてそれぐらいですね。そうですね、なので、
どうですか、沖縄ほ、もともとは月曜オリジンアワーにも出てたキャン・ヒロユキさんからキャンさんから紹介されたの で、
そ う、 です、ね、
なんかそういう経由で流れでこうお仕事するようになったんですか、ね、
その流れで、キャンさんの、後輩みたいになるのかな、もしかしたら、
すごい弟子なの、
弟子後輩なんか、吉本の要は学校卒なので、キャンさんも東京ですけど、キャンさん東京の学校で、はいはい、僕は沖縄の学校の2期生で出てるんで、そうですね、後輩に当たるのかな、弟子って言ってもいいのかな、弟子って言ったら怒られるんで、一応後輩っていつも言ってますけど、
キャンさん自身の、権威にも関わる、
ちょっと、はい、なんか、ね、ちょっとあまり表現がよろしくないのかもしれないですね、弟子だと、はい
はい、育てた覚えはない
と、そういうことなんです、多分
協力、仕事振ったりとかね、任せた覚えはあるが、育てた覚えはない
そういうことだと思います、はい、多分。
なるほど。
それで、それが縁で結局、パッションさんと番組やったりとか、
はいはいはい、
FM 那覇で、パッションさんとやって、あれは 5時だったかな、4時。オリちゃんの時間、
あ、
オリちゃんの時間だ。
前だから、そうそう。
ちょうど本当に今、この時間帯にやってた、
情熱的、情熱、パッション。
パッションさんの番組。
最近、深い話に。
ああ、出てました。
というね。
出てた、あ、そっか、沖縄ではまだ、
あ、そっか、そっか。
多分放送されてないんですけれども。
やら、 パッションさんと会います？
ああこの前あのもう最後会いましたね、うん、本人の最後に、うんうんうん、毎月やってたライブがあったんですけど、
ああそうかそうか、ゲラゲラ笑わない
と、ね、笑わないとっていうのが
ゲラゲラ笑わないとはあれですよね、この、
はい、
吉本と、オリジンと FEC、 それぞれの芸人がこう一度で見れるという、
そうですそうです、
うん、番組です
ね、っていうライブのもう最終回がありまして、うん、今月か今月の14日にありまして、
うんうん、
まあそこでもうパッションさんお笑い引退っていうところで、もう名護の、本人のなんていうんですかね、本人住処であるあのジムをね、パッション、うん、パッションやらジムを経営されてるので、はいはい、そちらにもうそこから動かないと一歩も、うんうんうん、というところでもうちょっとライブが終了しまして、もうライブも 6,7 年やってたら多分ライブなんですけど、うん、もうそれ もう終わらせまして、もう、今も名護から多分動かないっていう状況だと思うんですね、うん、パッションさんは。
はいはい、なるほど。じゃあその深い沖縄でもきっと放送されるのかな。
多分されるとは思いますね、うん、なんかなんていうんですかね、あのしゃべくり7と深い話がこう合体スペシャルみたいな、うんうん、2時間、はいはい、3時間2時間かなスペシャルだったんで、うん、多分沖縄でもちょっとこう特番みたいな枠でどっかでポコッと入ってくるんじゃないかなと、
は
い
は
い、
楽しみにしておきましょう。
まだまだございますか、
はい、で時刻は17時8分なんですけど、一応僕の読みではですね、
はい、
まあ、5分ぐらいには来るんじゃないかなということであのこのね、
そうですね、
そうそう、茶番も始めてみたんですけど、うん、まあ10分、うん、もうちょっとやってみましょうか。
そうですね。
私、まあ、鈴鹿サーキットの番組なので、
はい、
今鈴鹿サーキットの、ツイッターを開いているんですけど、
はい、
鈴崎となんか池君は関わりというかありますよ、まあ後番、まあ、ずっと後番組だったからそれの絡みはあるんでしょうけど、は
い、まあ、そのさっき言った笑わないとに、うん、鈴崎さんが出てた時と、あと、まあ、別の他局で番組をちょっとやったりとかはありましたね、うん、でもなんかそこまでもうここで毎週会うぐらいの感じですね、もうこの要はタッチというか、まあ、僕がミキシングしているこの一個前の星座高校星座ラジオっていうのが終わって、
はいはい、
毎回顔を合わせるぐらいの感じだったんですけどね。
なるほど、今、
ね、
ちょっと待ってよ、じゃあ、ここで一旦 CM でーす。 FM 那覇 78.4MHz あなたの夢を叶えるラジオ、
5時10分からの番組鈴川サーキットのオリジンチャンプル始まりました。
は
い、前番組のねこんにちは池江のコーナーありがとうございました。
ねえ、そうですね、
すいません本当にもう皆さんもう申し訳ない、
スタッフ
の皆さんそして池江さんありがとうございました。いやー本当にもう申し訳ない、
ごめんなさい、
いやもうありがとうございます、本当につないでいただいて、いやいつも夕方5時からの番組なんですけどもまさかの2人来れないって間に合わないっていう、
だからよもう、
いやこれは何の言い訳もできんぞ。
そうですね、
何の言い訳もできんけどさ、
はい、
あの駐車場からここさ、うん、あのごめん走り切るの無理だった体力的にお
ばさんだからね、もう汗かいた。
でさ着いてさ、
うん、
あのもうすぐさ来た座ったんだけどさ、
うん、
目の前にさ画面があるわけ、パソコンの画面が、
はいはい、
危ないねやっぱりね、ツイッター調べられてさ私の危ない危ない
怖い怖い
危ない危ない危ない危ない危ない危うく今日さ朝さ、
うん、
あの ベトナム料理食べたわけさ。危ねアップするところだった。こいつベトナム料理食べて遅れてきてるやしっていうことになるからさ。あ、危ね
え。危ねえ。
や、危ねえんじゃねえんだよ。罰せられるべきだよ。これなんかしよう。
なんかしましょうね。
罰企画やろう。
罰ゲームしましょう。じゃ
何かやります。
何
おしろ耳そぐ。いやでもそうなんだよな。2個あるしいいかな。耳以上2人合わせて4個あるさ。4個中の1個ぐらいだったらいいと思うんだよね。なんかしよう。
なんかですね。
なんかしよう。 FM那覇さんのためになんかしよう。
そうですね、そうですね。
何かこの言われたら絶対やろう。なんか
今の耳も
絶対なんかはした方がいい。掃除するとかさ。
そうだね。
あとはなんだろう、マッサージをさ、スタッフの皆さんでやるとかさ。いやマジで一回息吸おう。
そうだね、
ずっと吐いてたから今、うん、このさ、こう言い訳じゃないんだけどさ、うん、もう多分今日一日さ、この放送時間ずっと喋ること全部言い訳に聞こえると思うんだけど。はい、もうそれはもう分かってて言うんだけど。
そうだね。
なんなら今日いつもより早く出たわけ。
うんうんうん。20
分15分ぐらいよ。
はいはいはい。
まあ雨がさ、
だからね、
いつも行ってる道冠水してたわけ。
ああ、
なんていうの、マンホールじゃないな、なんていうんだろうな、
なんか下水道みたいな、
下水から水が出てる状態で
噴射してたよね。
で、ちょーって、私さ、いつもだったらこう思わないんだけどさ、うん、ふとこれ車の中に水入ったら壊れるんじゃないかなって思ったわけ。
うん。
そしてなんていうの、迂回大回りしたのさ。
あー、はいはいはい。
水入るの嫌だなと、うん、水、この水たまりを避けていったら今
今、なるほど、
今に至る。はい、この放送ではツイキャスも、配信しております。はい、ツイートキャスティングで FM 那覇と検索していただけますと、今流れているこのラジオが映像付きで見れます。見れてますかね。
見れてますか。
すいません、
本人です。
はい、本人です。
本当にすいません。
ちょ、鈴川サーキット今日さ2人遅れたからさ、うん、ちょっとマジで何かは考えよう。
そうだね、
この施しを FM 那覇さんのために何かはしよう。
もう怖かったもん。
考えよう2人で一回、ね、何をしたら、まあ、このさ、うん、このことがなくなるわけじゃないけど、うん、一応は、貢献しないと、
うん、ねえ、
いけんじゃん。
そうだね。
何ができるんだろう、さっきたちは。
反
省して、反省、丸める頭。
丸める、
ま、丸める
丸めるか。
鈴、髪切りすぎた、もう切らんって言ってる中、ごめんけど。
だからよ。選ばせて。
何ができるんだろうな。
ねえ、
無償でだよ。
無償で出る。
無償で、
無償で、
もうお金とかもいらないです。
はいはいはい。
一日、丸一日。
あ、丸一日。あ、スタッフとして
働く。いやいや、じゃあ多分スタッフとして働いても迷惑かけると思うけど多分一から聞かないといけないから、これ何ですか、これどうしたらいいんですか、
逆に難儀になるか、
逆にめんどくせえってなると思う。
そっかそっか。じゃあ
その辺はちょっと抜きにしよう。
うん、そう、もうやっぱ大掃除、
スタッフの家怖くない。
家
帰ってきたら家がピカピカなってんでしょ。怖くない。
怖い怖い怖い。
ツイキャスコメント来てますね。
はい、
皆さん優しいですね、本当に。お、登場と。
やっとです。
親二人ともいない、今週もよろしくお願いします。メルボンルリーダーさん、ありがとうございます。思いますよ。
ね。
チッチさん、こんにちはと。カバさん、声変わったね。お城さんとね。ね、池井さんがね、やられてましたから。ヒゲのある際、二人とも遅刻と。前の番組がバタバタだったの、これが理由なのか。なんだろう。鈴崎謝罪会見かな。そうなんですよね、本当にね。お登場とね。こんにちは。今日のラジオどうなるかと思っていましたが、無事について安心しましたと。ああ、もうすいません。
まあ、ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、いや、安全運転ありがとう。無事到着できてよかった。
いいこと言う
さ。安全運転ありがとうって待って、泣く泣く泣く。
泣く。
鼻痛い。鼻の奥がツンとする。今日さ、
うん、
ラジオ来てさ、話す話もさ、
うん、
今日このラジオでこの話しようっていつも考えるんだけどさ、うん、 今日の話ちょっと多分イラッとするかもしれない。スーズというか皆さんがね。
この環境だから。
この環境も踏まえてちょっとイラッとするかもしれない。
何よ何よ。
女は25を超えたら、うん、あのベトナムとか、うん、タイにはまる。
急に。いやでも
女は25を超えたらアジア系にはまる。
でもなんかまあ見た目がそうだからかもしれないけど、サーキーはでもだいぶ前からハマってたよね。
あ、もう好きではあったんだけど、ずっとタイ料理とかベトナム料理とか好きだった
んです、ね、アジア料理。
最近ね、うん、本格的にさアジア料理が、うん、ちょっと好きになったというか、もともと外で食べてたわけさ、
うんうんうん、
タイ料理の専門店みたいな三浜とかにもあるし、
スパイスがね、そう聞いてるやつ、
もう流行りだから、
うん、
どこの店もあったりするじゃん、
うん、
パクチーや鍋みたいな、
はいはいはい、
もう好きで食べてたわけ外でよ、うん、最近からね家で作って食べるようになりまして、
ベトナム料理
とかタイ料理と今日の朝のラインナップちょっと聞いてもらっていいですか。
何ですか。
あのね、うん、トムヤン君とガイアーンっていう料理なんだけど
朝から
そう。
すごいね。
ちょっとスパイス効かして食べてきたんですけど、
あらあら、
マジでうまいぞ。ベトナムタイ料理マジうまいぞ。
あ、うん、トムヤム君は食べたことないかもしれない。
まあね、トムヤムくん世界の三大スープのうちの一つなんですけど、ね、まあタイかなこれもね、
うん、
まあ魚介のだしベースのスープなんだけど、
うん、
スパイシーなんだよね、すごく
辛い、
あ、酸っぱい、
あ、
酸っぱいのと辛いのが一緒になってるスープなんだけどさ、
はいはいはいはい、
めちゃくちゃ好きだわけ。
あれでも匂い強烈じゃない。
あ、もう鼻ツンってするよ。
なんかそのトムヤムくんの、うん、なんかインスタントのラーメンみたいなやつをお兄ちゃんが好きだわけ。
はいはいはいはい、
家で食べたら匂いがすごいわけ。
そうだね、ちょっとこのこもった環境で食べると周りの人がちょっと迷惑かもしれない、ね、
だから食べたことない、匂いがすごいから、それどんな味と思って。
いや本当にさ、あ、まあ、辛酸っぱいってしか言えないんだよ。
辛酸っぱい、なんか甘酸っぱいとかだったらわかるけど、
うん、辛酸っぱい、
辛いのに酸っぱいの。
そうそうそうそうそうそう、
全然想像つかない、
ね、しかも辛いもさ、多分日本の人が食べてる馴染みのある辛さじゃないわけ。
あ、
キムチとかの辛さじゃないわけ。
あ、なるほど、
わさびとかの辛さじゃないわけ。
もうスパイスのいろんなのが混ざった辛さ。
そうそうそうそうそうそうそう。カレーの味もするし、タバスコの味もするし、チリパウダーの味もするし、みたいな味。にお酢入れた感じ。
よくわからん。
そうそうそうそう、なんか複雑なんだよ味がな。
美味しい。
めちゃくちゃ好き私は。
マジか。
めっちゃ好き、超テンション上がる。だって今ゲップ美味しかったもん。
汚い。
ゲップがすごく美味しいもん。
ゲップがすごく美味しい。
だから今日、そう、だから作ってきたんだよね。
うんうんうん、はいはい。
ガイアーンっていう料理。
ガイアンアン？
いや、文字数も違うし。ガイアン。
ガイアン？
ジャイアンみたいな。ガイヤーン。
あ、ガイヤーン。
だったかな？一回調べて。
ガイアン。
もう、ってけよ。今調べてみようね、ガイアン。
それはどういう食べ物ですか？麺類？
うん、鶏肉。
あ、鶏肉。
ガイアンで調べてみようね。
タイ料理ですか？
タイだったと思うんだけど。
うん、
そうですね、タイの焼き鳥っすね。
あ、焼き鳥？美味しそう。
はい、タイで食べられている焼き鳥で、主に屋台ともち米で一緒に売られているんですよね。
もち米？
そうそうそうそう、
お米と一緒に食べる、
うん、日本の焼き鳥と同じように小さい串刺しのものから鶏丸々一匹のガイアンがございます。
なるほど、
まあ、ラオ語ではローストチキンを意味するそうですね。それのさ、
うん、
今カルディっていうさ、
うん、
お店、
はいはいはい、
でレトルト商品がいっぱい売られてるわけ。
なんかあの輸入商品がいっぱいあるお店。
そうそうそうそう、それこそトムヤン君の元だったりとか、
あ
とカオマンガイっていうさ、
うん、
これも鶏肉のさ、
うん、
あのご飯なんだけど、カオマンガイのレトルトとか、
うん、
あとはね、有名なのいったら何だろう、ガパオライスとか。
ああ、 はいはいはい、
ひき肉のさカレーみたいな感じのやつが、うんうん、パオライスの元とか売られてんだけど、そこにまたガイヤーンの元が売られてて、うん、ガイヤーンなんてさ外でしか食べたことないし、うん、外で食べるときもやっぱりなんかね、ベトナム料理とかアジア系の料理って安いんだけど一応は、うんうん、それでもやっぱ700円とかするわけ。
ああそうなんだ。
毎日700円使うのもじゃないですか。
確かに。
で一応カルディ隅々まであんま見たことなくて、うん、で隅々までこの前時間があったから見てみたわけ、うん、したらなんかねやっぱ流行ってんのかな、アジア料理みたいなコーナーがあって、ね棚3つ分ぐらいのスペースに、高さも結構あるよ。それこそあのねさっきまで番組つないでくれた大城熊さんぐらいの身長の高さぐらいの棚いっぱいにぎっちりこのレトルト商品とか詰まってて、見たことないやつとかさ、あのねずっと食べたかったフォーっていうさ、フォーも有名じゃん、うん、米粉で作ったラーメンみたいな、うんうん、うどんとラーメンの間みたいな麺類なんだけど、うんうんうん、それも売ってたりとか、あとパクチーの乾燥パクチー、水に浸したら戻るパクチーとかが売られてる。
それ何に使うの？
まあパクチーは香辛料ですよね、アクセントだね。
あ、じゃあ水に戻して混ぜて使う
とか、ね、あの臭み消す時とか、それこそさっき言ったトムヤンくんに入れて食べたりとか、美味しいものがいっぱいいつも使う。テンション上がってさ、そんなに買うつもりじゃなかったんだけど爆買いして、
わ
もう今幸せっす。そうそうそう、毎日楽しい。
あのタイ米とかも売ってるよね。
そうね、あのタイ米ね、細い長いやつね、う
ん
う
ん、あのすずの旦那さんもなんかスパイス系好きだからタイ米買ったけど、うんうん、あの私がそんなに
ちょっとパサついてるからね、タイ米はね、
なんか作り方がよくわからなくて、うん、結局ずっと残ってる。
確かにちょっと日本人はあの、まあ、昔米がね不作で、うん、タイから輸入したタイ米でね賄ってた時期があるんだけど、うん、それもあんまり美味しくねえっつって不人気だったりするから
あ、そうなんだ。
そもそもタイ米が日本人の口に合わないかもしれないね。
あ、なるほどね。普通のご飯でやった方がいいかもね、
う
ん、じゃあ
そうだね。で米で言ったら、うん、本当にさあの、うん、食に関しては意識高い系女子だと思ってるわけさ
食だけ
食スーズもしパサパサしたお米が苦手で、うん、もちもちしたお米が好きなのであれば、うん、おすすめしたい商品があるんですよ。
何ですか？
あのね今さ、うん、流行ってんのか分かんないけどちらほらスーパーで見かけるようになったんだけどさ、うん、押し麦？
押し麦？
押し麦？
あ、わかるかも。なんかちょっと平べったいやつ、
平べったくてまん丸いさ、
なんか真ん中に線が入ってる。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
見たことはある。
あのね手のひらサイズぐらいの袋にさ、うん、パンパンに入ってだいたい300円ぐらいで売られてんだけど、こ押し麦ももち麦もある。そうそうそうそう、どっちもあるんだけどさ、
うんうん、
まあ麦だよね。
うんうん、
これを例えば2合の普通のお米に、うん、1カップか、まあ、1カップいかないぐらいのさ、この麦を入れて炊くだけで、うん、すっげえもちもちしてうめえ。
マジ？
マジでうめえ。
うっそー、ちょっとやってみようかな。
しかもさ、あの、ビタミン D とかも入ってるから。
あ、栄養豊富。
女性にはすごくおすすめ。
でもなんかあれじゃないの？その、米を、その、もち麦を入れて、ちょっと置かんといけんとか、30分。
置かないといけないね。
置かないといけない。
30分。それがめんどくせえじゃねえんだよそれがめんどくせえじゃねえんだよ
あ、でも予約すればいいのか。
そうそうそう、タイマーで、ね、寝る前とかに
いい、ね、
だ
い
た
い
この時間に起きるだろうなって。
なるほど、ね、その時にいいかもね。
そうそうそうそう、だからね今日はねこのタイ料理にトモヤンくんつけて
はいはいはい、
麦入った米食って遅刻するっていう
めっちゃ楽しんでたん
だ。ふざけんなよな、マジでな食ってんじゃねえよって。
いやでもあのスズもさあの辛いのそんなに苦手じゃないけど、
うん、
あのなんかあれが好き、タイカレー。
あー美味しいよね。
カンカンのやつあるさ。
うん、あるある、あのイラマのね。
そうそうそうそう、あれめっちゃ好きだわ。今
日稲葉のタイカレーはうまいぞ
ねえ。あのガーって食べたいけど、
うん、
辛いからちょっと休みながらじゃないと食べれん。
あのね、
けど美味しいんだよね。
おすすめの食べ方があるんですけど。
何ですか？めっちゃ知ってる。体型に関してはめっちゃ知ってるね。
ココナッツミルクちょっと入れたらね。
ココナッツミルク？
あのマイルドになって美味しいかもしれない。
まずそれってどこに売ってるの？
ココナッツミルクはなんで大型スーパーとかに売られてるよ。まあ高いけどね。
ココナッツウォーターではなくて
ミルク、ミルク、
ミルク、
ミルクの
方。見たことない、
まあ、オイルでもいいと思うんだけどさ。
へー、
ココナッツオイルでもいいと思うんだけどさ。
なるほどね。
ちょっと食に関しては意識高いからマジで。はい、で女は25を超えたらアジア系にハマるんだって。
じゃあすずも、じゃあもう足踏み入れてるのかな、タイカレー好きだから。
そう、踏み入れてる。女子はみんな、女子はみんなベトナムが好き。
あいや、もうじゃあパクチー食べたんだよねとか言うの。
そうそうそうそうそう。
すずも。
そう。
いつか。
女子後半、20代後半だったら、うん、パクチーがおしゃれだと思ってっから。
なるほどね。
パクチーさえ食べておけばトレンドだから、マジで。
パクチー水に戻して食べたんだよね。
そうそう、あーおしゃれってなるよ。昨日パクチー浮かべた水飲んだんだよねっておしゃれじゃん、なんか。
うわー、おしゃれ。
寝る前にパクチー食べたんだよねっておしゃれじゃん。パクチーで歯磨いたんだよね、もうおしゃれに聞こえるさ。
それはちょっと、ちゃんと磨けてるかってなるで、それは。
メルボルンリーダーさん、今のめんどくそうそうなスーズの顔が良かったです。
パッてできるやつがいいんだから。
いやー、だからね、この料理に関してはちょっと口が止まらなくなっちゃうシーンもありますよ。本当に遅刻した身だけど、ちょっとこれだけは
そうだね、譲りませんね。
話そうと思って遅刻しながら考えてました。タイ料理の話をしようと。
タイ料理ね、いいですよね。
うまいっす、うまいっす。
でもなんか漏れなく全部辛いよね。
まあ言ってしまえばね、
うん、
なんか辛ければなんていうの、あそこら辺の料理感は出るじゃん。
あ、まあ確かにね。
あ、だってなんかさ、なんかさカフェ行ってさ、うん、ムカつく豆あるんだけどさ、だけ
ムカつく豆、
うん、
何
カフェとかでさ、なんかこの豆みたいなのあるわけさ、
うん、
ひよこ豆のサラダみたいな。
あ、ひよこ豆よく聞く。
さっきひよこ豆ムカつくわけ。
なんでかわいいさ、名前。
あれ高いの分かる。
分かる
分かる。
缶詰とかも缶詰とかに超高いよね。
めちゃくちゃ高い。なんで高いのか知らんけど、うん、なんかサラダにするもよしみたいな。スープに入れるもよしみたいな。
カレーとかにも入ってたりするよね。
そうそうそう、ひよこ豆のカレーみたいな、ね。カフェのさ、料理高いさ、うん、高いカフェの料理漏れなくひよこ豆入ってるわけ。もう抜いていいから100円安くしてくれ。
いや、でもだからやっぱりあれよ、ひよこ豆食べたんだよねとか言うかもしれんさ。
あー、それもパクチーとひよこ豆は
もうセットよ、おしゃれさ。ひよこ豆カフェで食べたんだけどさ、やっぱいいよねひよこ豆って。
初めて食べたんかなってしか思われないんじゃない。ひよこ豆初めて食べて興奮してんのかなって。
確かにピンポイントすぎて。
いやー、メルボルンリーダーさん、
うん、
さっきの稲葉のカレーのことかな、
うん、
あれはうまいと、
うん、
ご飯のおかずになるしつまみにもなるし最高と、うん、確かに最高。
結構具も入ってるしね、あれ。
まあもうちっちゃい鶏肉だけどね。ちっちゃい、すごい親指ぐらいのサイズ。親指かなって思う時あるもん、たまに。
親指入ってんのかなって思ってたんだ。
岩手のカンボジアさん、
はい、
ひよこ豆給食によく出るの。
え、
嘘。嘘。あ、ひよけ豆。
ひよけ、
これミスかな、ただのね。ひよけ豆って書いてあるけど、ひよこ豆給食によく出るのかな。出てる記憶が全くない。
え、もしかしてなんていうの、一応給食に出るさ、豆とか
出るね。
あれひよこ豆だったってこと、大豆じゃなくて。
え、あれ小豆とかじゃないの。
え、分からん。
え、豆のサラダがなんか出てたな。
でも白い肌色だよね、なんか白みたいな、肌色みたいな。
うん、メルボルンリーダーさん、おしゃれ給食ですよね。
本当によ、
カフェみたいな料理が給食で出てくるんでしょ。
それさ、大豆と間違ってない。
いや、バカにされてるよ。カンボジアさん、違う違う、バカにされてるよ、スーズーに。
ちょっと間違ってるのかな、見た目が似てるもんね。っていうことよ。
めっちゃ救急車通る。じゃあ無視しようかなと思ったけど、結構通っていくから触れずにいられなかった。いや、本当に今日雨強いですからね、お出かけの際はマジで気をつけてくださいね。お車運転される方もね、
うん、
あのバカみたいに降ってるから今。
だからよ、
今ちょっと落ち着いてるけど、うん、まあ油断しないでね、 はい、傘さしてくださいませ。スーズー的には、
うん、
これ食っとけばおしゃれみたいなのある？
やっぱでもスーズーはまだなんていうの、そこには届いてなくて、そのあのパクチーとかには届いてないけど、やっぱパスタとか、
あ
なんかもうパスタ、女イコールパスタみたいな、
あ
パスタのサラダとか食べてたらおしゃれみたいな、あ
なんかさ、
うん、
なんかあえてのみたいなサラダのなんかあこれサラダにすんのみたいなやつがさなんかおしゃれ、
そんなのよ。
だからパスタとかさ、
あ、はいはいはい、
お米のサラダとかもあるさ。
そうなの、う
ん、お米のサラダとかもある
わけ。それサラダなの？
サラダサラダ。
それでもライスだよね、なんとかライスで、野菜ライスみたいな、ね、い
なんか野菜ライス、
カレーライスみたいな、もうご飯がメインやないかいって感じだけどね。
なんかさこれサラダにしちゃうのみたいなやつがおしゃれだったりするなって思うさ。
だってもうなんか最近のパスタってさ、なんか麺をこんにゃくで作りましたみたいな
とか、 あるね、あの糖質ゼロみたいなね。
うん、そしたらこんにゃく食べればいいのにって思うけど
だからそれあえてサラダにすることでおしゃれを演出してるでしょ。メルボルニーダーさん、豆苗のサラダ、はい、豆苗のサラダは別におしゃれじゃないけど
豆苗はもうなんていうの、コスパ良しだからね。
そうだね、
どちらかというと
50円とかで買えるし再生もするからな。
本当によ、マジ再生して食べれるからね、あれ。
こうたくん、何でもカフェで飲食するとおしゃれ封じするカフェに出ら、カフェでさ、
うん、
出てきた飯はさ、
うん、
多分さ豆腐だとしてもおしゃれだと思うわけ。
うわ確かにね、
これは何かの綺麗な水で作った豆腐なんだろうなってなんか自分の中で勝手にさ補正されるというか。
あとは何かしらなんかつけるよね、なんか天然水で作った豆腐とか、なんか名前にもネーミングが。
なんかさカフェ、この前友達に連れられて行ったカフェのさ、うん、サラダの飾り付けがさバリ硬くて食べれんかったわけ、でもこれ正解なのかなみたいな。
飾り、
カフェの飯ってさ指摘できなくない？
あ、
虫入ってたとしてもこれも食材なのかなって思う。
さすがにそれはない。
いやいや、カフェカフェ
カフェ
アスカちゃんのコメント来てるんだけど、これ CM 明けにちょっと触れようかな。
はい、
そしてアスカちゃんが〇〇の塩です、あ〇〇の塩もあるな、オホーツク海で取った塩ですみたいなあれわかる、ちょっと紫色した塩
わかるちょっと粒が大きめのやつアラジオっていう、
アラジオ紫色の塩いや
ー、
カフェに出てくる面白い食材ね、
だからね、
見たことない色したパンとかさバジル入ってるなんかみたいなね、はいはい、
うん、
石垣島の塩ですとかは内地でも見かけますと。まあそうだな、お塩とかはこだわってるところはね、こういう石垣島とか使うんでしょうね、うん、
まあ、でも塩だけでそんな変わるかね。
いや変わるから、こんなドヤ顔して出すんでしょ石垣島で取れた塩ですそっつてと思うよ。
だからドヤ顔なんだ、
うん、だから石垣島から取った塩使ってるから自信も持てるわけよ、うん、
なるほどね、
カフェの店員は。
なるほどね、
失敗したとしても遅刻したとしても、でも私石垣島から取ってる塩お客さんに出してるしみたいない
やそこは許せや
そうちょっと早いけど一旦 CM 行きましょうかね、
はい、
皆さんからのメールもお待ちしておりますそれでは一旦 CM です。はい、
FM 那覇 78.4MHz あなたの夢を叶えるラジオ、よよよよよよよよよよ JOZZ0AQFM。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はいどうも、リップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前良い品たくさん並べたのか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか？
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。 ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
月曜リジンチャンプル、お相手は鈴川サーキット、サーキット
鈴です。
よろしくお願いしま す。ツイキャスの方でコメント来ておりまして、はい、アスカちゃん、
はい、
ホームシックにお二人はなったことありますかと来てますが、
ホームシック、
ホームシック、要は、まあ、お家から離れて遠くのところで住んでお家が恋しくなるっていう現象ですよね。我々はもうね、県外で働いたこともないですから、
そうだ、ね、
ホームシックにはなったことないけど、
ない。
うん、でも常に早く帰りたいなって思ってる、
うん、まあ、そうだね、
遅刻して言うことじゃないけど。
まあバイト行く時とかね、
バイト行く時とかね、
結構バイトに行く準備してる時に家にいるのに早くお家帰りたいなって
分かる。起きた瞬間に帰りたいって思う。
ね、
うん、
このバイトに行くっていう前提で、
そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、分かるよ。
そうなのよ。
ホームシックになった時はさ、皆さんがさ、
うんうん、
どんなやって落ち着かせてんのかな、自分の気持ちを。
あ、
だってホームシックになって、じゃあ故郷のもの食べたらいいじゃんって食べるさ、うん、余計ホームシックになると思うわ
け。あ、ね、
故郷の味とかさ、雰囲気とか思い出したらさ、
は
い
は
い、
確かに確かに
遮断すんのかな。
え、完全に。でもまあ、鈴はないからわからないだけかもだけど、うん、まあ、そんなに意外とこう内地で住むとか楽しそう、うん、
そうなんだよな。
けど
多分さ、お家が恋しくなるってことは、うん、今の現状にそんなに満足してないからだとも思うわけ。
うん、
嫌だな今のこの環境、土地、
うん、
なんだろう、かん、なんだろう、状況とか、
うん、
だったらお家に帰ってあの時の楽しい時間に戻りたいなっていうことだと思うわけさ。
はいはいはい。
それだったら今いるこの環境を、
うん、
うん、満足なさ、自分が納得いく環境にしたら解決すると思うわけ、
うん、そうだね。
なんか例えば近所に美味しいパン屋さん見つけたとかさ。
あー、はいはい、
それだけでも楽しいじゃん。
楽しみを見つけるってことね。
そうそうそうそうそうそう。最近買った本面白いなとかさ、
うんうんうん、
今いる状況で何か没頭することができたら、ことができたら、はいはい、多分ホームシックは解決するんじゃないかなって思ったりはする。
でも、あの、なんていうの、お家が恋しいっていうよりは、もし鈴が離れたら、なんか家族と仲がいいから、あー、なんか会いたいなってなりそう。家っていうよりは
家族に会いたいのか、
うん、誰かに会いたいみたいになりそう。そしたらもう一回らんといけんさね。そういうことなのかな。
誰かに会いたいとかも思ったことないな。
そうでしょ。スズは
誰かが同じ空間にいてほしいと。アスカちゃん今一人暮らししてるから人恋しんだね。じゃあね、
やっぱそうだよ。なんか家っていうより人なんじゃない、ホームシックって。
あのさ、うん、今 VR でさ、
うん、
こうホームシック、
うん、
誰か空間、同じ空間にいてほしいって思う人のためのさ、
うん、
VR 映像があるらしいんだけど。
え、
VR ってわかる？
あの、なんかメガネみたいなの、
そうそうそうそうそう、
ゴーグルみたいのつけて、
ゴーグルつけたら360度映像が見れるっていう機械があるんだけど、あのさ、このゴーグル VR の映像を見たら大家族の朝ごはんの映像が見れるわけさ。だから自分が飯食うタイミングでこの VR のゴーグルかけたら、目の前でたくさんの家族が飯食ってるわけさ。
すご
だから、あたかも同じ空間で一緒にご飯食べてるような気分にはなれるわけ。
なるほどね。
VR を買うっていう結果になりましたが。
寂しかったら。いや、でもさ、待って、外すの怖くない？
あ、
外した時に急に、うわ、はぁーってなりそうじゃね。寂しいな。こんなことしてる自分。寂しいな。
お金で買ってね。高い金で買って。 しかもその VR の映像さ、うん、おばあちゃんがめっちゃ話しかけてくるわけ。ほら、あんたもっと食べなさいみたいな。
わあ。
まあまあでもゴーグル外したらいないんだけどさ。
だからね。
目の前には。
まあでもよくできてますね。
うん。それも朝ごはんバージョンと夜バージョンもあるし。
すごい。
夕飯バージョン。夕飯バージョンは、あの、遠くの方で親父がビール飲んでるわけ。
おお。
そういうリアルな感じ。
すごい。
ちょっと待って怖い。
何？
メルボルンリーダーさん。
何よ。
外した時に全身真っ白い男がいたら怖いよな。
なんで全身真っ白？
なんで全身色？
だからよ、めっちゃ怖い。
外した時に男がいたら怖いよな。でも十分怖いのに。なんで全身真っ白にしたん？
白い方が怖いんだけど。
いやちょっと面白くない。
それなんていうの、全身真っ白っていうのはさ、どういう状況にかにもよるよね。服が白いのか、もう全裸で白いのか。
そういうこと。そしたら全身肌色っていう表現するんじゃない。
怖いわ。
つとむさん、
はい、
内地に3日目でホームシックになった、
うん、
内地に行った時いいかな。
そうなんだ、やっぱ一人で行くとね、旅行とは違うしね。
あ、そうだな、いつ帰れるかもわからんってなったらな。そうだね、うん、いやー経験したことないから辛さが ねあんまりね、わかんないけども。
すずの兄弟もみんな内地暮らし経験してて、すず、うん、だけじゃないからわからんわけよ。でもみんなやっぱなんていうの、このか内地に帰らんという件ってなった時はもう絶対帰りたくないってなる
よ、ね。へー、あ、そうなんだ。
でもすずもうずっと沖縄にいるから。
そうだね。
あ、そうなんだ。残念だね。バイバイみたいな。
いや、冷た。塩太陽も塩太陽。石垣島の塩太陽だな。
あ、じゃあ、いい塩だ。いい塩太陽だ。
いやー、どうなんだろうね。そうだね。
電話するからバイバイみたいなね。
今、テレビ電話とかもあるから、それを使って家族とかと通話するのもいいかも。うんうん、ね、そうだな。だからそこら辺ね、 LINE とかあってよかったよね。
そうね、本当にね、
LINE があったら気軽にテレビ電話できるし、うん、ただ触れられないっていう辛さあるよね。
だからね、
それこそ恋人とかさ、
うん、
いやでも開発されると思うよ、酒。うん、開発されると思う。
どういう
肌の感触とかだって今、ね、うん、脳にチップを埋め込むっていう技術が進んでんだけど。
何のチップ？
脳にチップを埋め込んで目が見えない人にこの映像を見せるみたいな、脳にね電気流してとかっていう開発進んでるから、いつかさ、まあ手に電磁波流してその相手のぬくもりを感じることができるみたいなさ、開発はできると思うわけ。さっき
確かに
何でもできるよ今多分。
でもあのすずもさ、あれは思う、今ってなんかこのなんていうの、ロボットと住むことがあったりするさ。
ペッパーくんがそうだよね。
そうそうそう、うんうん、一緒に家にいるみたいな、うんうん、それがもうすごい見た目めっちゃ人間っぽくて、感触も人間っぽくて、
できる、
寂しくないみたいな。
絶対できる、絶対できる、それはでき
ます。一人身でもみたいな、
余裕でできます
ね。できそうだね。
何でも多分できる、
受け答えもちゃんとできるみたいな。
でも
いつかなりそう。
そこまでのさでもそこまでの技術進歩したらさ、誰も結婚しなくなると思う。
だからね、
だって探す相手を探す必要もない、
うん、
たまたま好きな相手、見た目も性格もいい相手と出会えたとしても、
うん、
もうくっつけるかもわからないさ。
そうだよね。
でもそれロボットだったら、うん、そのさ何工程省いてさ、
うんうんうん、
好きなタイプにも設定できるし、
うんうんうん、
好きだよっても言ってくれるんでしょ、
うん、顔もね、なんかね、
自分好みに変えられるってなったらさ、絶対誰も結婚しないと思う。
でもなりそうだよね、いつかロボットと住むみたいな。
いやカバさん、
はい、
遠隔でチューしても感触分かるやつあるよ。
どういうこと？
持ってないけど何かでやってた。ちょっとマジで、ほらね、ほら言ったやん、
遠隔でチューしてる感覚
になる、感覚が分かる。だから要はあれだろ、さっき言ったみたいな科学の進歩で、
うん、
遠くにいる相手の手の感触分かるようになると思うみたいなことでしょ。
うん、よく分からん。
待って、これちょっと
口にってことだよね、
唇のってことだよね。
何に触れたらそうなるの？
でもチューってできると思う。
なんかあるってこと？そのなんか物があるってこと？
もう
口みたいな感触した、なんか口の形したものみたいなのがあって、それにチューするってこと？
だとしたら科学関係ないよな。 すごく原始的なものだよな。ただ唇っぽいやつに口あ押し当ててるだけだからな。
すごすぎてよくわからないんだけど。
あ、女子のあそこの感覚もわかるらしい。ああ、今はそうだよね。
え、どういうこと？だから何かを触ったら？
いやいやいや、あそこのさ、もう、うん、中のさ、
うん、
動きとかさ、機械ができるようになってんだよ今。
中の動き？
そうそうそうそうそうそう。オナホールっていうやつがあるんだけどさ。
オナホール？
もうすごい今さ、日本人ってさ、日本人がさ、
うん、
この科学にさ、
うん、
集中できる理由わかるんだけどさっき、
うん、
エロいからだと思うわけ。
あ、もう追求したいわけ。
そうそうそうそうそう。どんなやったら気持ちいい疑似エッチみたいにできるかって考えた結果、
うん、
こういう科学が進歩してると思うわけ。
でも
日本人はエロいから頭いいんだよ。
でもそういうのがなくてもできるよね。あ、でもそれがあった方が楽しいのか。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。そう、そうそうそういうことです。
そんなものがあるの？
日本人バカだよな、本当に。
すごっ。
日本人って変態だから頭いいんだよ。
なるほど、あ、まあ、確かにね。
ね、さっき、
うん、
カバスさんが教えてくれた遠隔でもキスの感覚が、
うん、
分かるっていう、キスインジャーかな
ー
っていう名前かな。ね、遠くにいる人とキスできるデバイス。
デバイス。
キッシンジャーでいいのかな。遠くにいる家族や彼女とキスの感覚を共有できるデバイスです、
うん、
双方のスマートフォンのイヤホンジャックに専用デバイスを接続し、うん、iOS でチャットとともにキスの感覚を共有できます、
うん、
キスをするシリコンリップの下に高精度の、力覚センサーを搭載しており、動的にキスの感覚をセンシングしています、
うん、
要は相手がチューって画面にチューしたら、
うん、
遠隔にいる人間のこのさ、うん、何機械がさ、うん、チューって動いてくれるんだって。
あ、じゃあこの、どういうこと？よくわからないんだけど。
よくわから
ない。そのなんかが近づいてくるってこと？
ちょっと動画がありますよ。見ますか？
見たい見たい見たい。
見ますか？私も自分で何言ってるかは全然わかんないんだけど。
本当に
全くわかんないんだけど。
もう流れる動画。
はい。
あ、見して。
今遠隔でキスできますよっていう機械のスマートフォンをセットして下にこのキスの感覚が分かる機械があるんだって。相手がその機械に向かってチューしたら遠くにいる相手の電話にセットされたこの機械が動くって、このキスの動作に合わせて。だから相手にキスされた感覚があるらしいんだけど。
なるほどね。なんか
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そう
そう、誰が考えたんかな。
でもそこまでチューしたいかね。
いや、そこまでチュー、
何
いや、
でも
元も子も元も何の子もないことを、
あの、もうチューする相手を見つければね、いいっすかね。
相手とチューできないんだったら浮気すればいいじゃない。お前どこのマリアントワネットかや。やばいっす。今はい、聞きました。
何ですか？
鈴川サーキット様、
はい、
今ね、手元に大城くまさんから1枚の紙を渡されたんですけども、はい、本日は急な交通渋滞とは遅刻は遅刻そうでございます。本当に。
そうですね。
そこで、
はい、
罰ゲームとして、
はい、
お二人にそれぞれコスプレをしていただきましょう。ほらな、日本人変態って言っただろ。次の AB の封筒から好きな方を選んでどんなコスプレをしているのか説明してください。というわけで、今2つの A っていう書かれている、
はい、
茶色い大きい封筒と B って書かれている茶色い大きい封筒、どちらかありますけど、はい、スーズーが選ぶか先に。
いいですか？じゃあもう B で、
うん、B で、
はい、
私もっすか。
はい、
何ですかね、説明してください。スーズ
ー、もう見せていいんですよね。うさぎ耳です。バニーの B は可愛いうさちゃんのコスプレです。
なんか逆にはずいぞ。これは逆にはずいぞ。
いや、これさ、いや、でも捉え方ではどっちかにもよるよ。逆にはずいか、いや、これは罰ゲームなんですかっていう、いいんですかこれで、
つけてみ、つけてみ、つけて説明して今の状況。ラジオですから一応は。
はい、
ね、
本日は あの鈴川さきと2人でちょっと遅刻してしまいました。ごめんなぴょん。
かわいい。
これ罰ゲームでいいんですか？あ
れ、じゃあ私、はい、はい、A、 A、 A、 A の封筒、
はい、
開けますね。
何が入ってますか？なんだろ
う。じゃあ、じゃあどういうこと？パンストが一つだけ入ってんだけど。はい、
パンスト。
あー、ブサイクのコスプレ。おいおいおいおいおい、
あのさ、本当にくじゅん悪すぎないか。
くじゅんくじゅん。ちょっと待って、これスーズーがやった方が面白いやつじゃないのこれ。
いや、でもくじはくじですから。そうよ、
ちゃんと選ぶ。ぴょん
ぴょん、
あ、むかす、黙れ。うるせえ。いいけどさ、
うん、
自分で言うのもなんだけど、あんまり変わらんよ。いいけど。
あ、そっちか、変わらないのか。
何回もやってるけど、これに関しては。
お、ラジオで。あー、そうですね。あ、でも可愛いかもしれない。あら、なんか。
あ、すごい。あ、すごいすごい。あ、ね、あれみたいじゃない。あの、昔綺麗だった女優。
あ、はい、若い時は綺麗だったみたいな。黒柳徹子みたいな。
昔綺麗だった女優だ。昔綺麗で、あの、今よくわからん通販番組に出てて、愛用者の声してる女優。
はいはい、化粧めっちゃケバくなったみたいな。
そうそうそうそう。あ、綺麗ね。
綺麗ね。綺麗だったんでしょうねっていう感じの。
こっちの方が顔立ちはっきりしてていいかもじゃん、面倒。いや、今日はじゃあ、あと5分ぐらいですけども、
さっきじゃあこれにウサギしたら可愛くなると思う。
あ、そうだね。これさ、怒られない？お前遅刻しといてこういうことやってるのかってさ。
みんながね、笑顔になれました。
あの、ごめんなさい。誠意とは何でしょう。はい、はい、そろそろ別れの時間でございます、皆さん。はい、はい、わかりました。はい、
はい、
はい、はい。生まれる瞬間ってこういうことなんだろうなって思ったよ今。
つるんって、
そう、つるんって。デジマン暗算でした。いや、大変皆さん今日は申し訳ございませんでした。
申し訳ございませんでした。
二度とないように。
はい、
雨とはいえね。
そうですね、
雨渋滞とはいえ遅刻するのはね、ありえないことですので。
はい、
ないので今後ともよろしく、
はい、よろしくお願いします。
スタッフの皆さん今日はすいませんでした。
ありがとうございました。はい、
池江さんにも感謝です。ありがとうございます。それでは皆さん、また来週の5時30分にお会いしましょう。さよなら。
さよなら。